第2回 J アラート全国一斉情報伝達試験。8月29日水曜。防災行政無線放送をはじめ、様々な方法で試験を実施。8月29日水曜に、今年度2回目となる J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は、J アラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無にかかわらず試験を実施します。日時、8月29日水曜午前11時ごろ。放送内容、上りチャイム音。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。なお、国内の災害等の状況により中止する場合があります。全国的に防災行政無線放送を含めた試験が実施されるため、実施時に区外にいる場合もご留意ください。防災行政無線放送は聴取環境により聞こえづらい場合があります。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1-8。1、防災行政無線放送。2、口頭安全安心メール、登録者のみ。3、区ホームページ。4、ツイッター、防災関連情報、@KOTO_BOSAI、高等区政全般、@CITY_KOTO。5、Facebook、@CITY.KOTO。6、一斉情報配信システム、災害協力隊や消防団等に配備。7、ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、契約者のみ。8、コミュニティ FM、79.2MHz。1、2、4、防災関連情報のみ。6、が、J アラートと自動連携しています。緊急速報メール、エリアメールでの試験実施はありません。口頭安全安心メールの登録方法。1.anshin.koto-city@radian.katawork.jp に空メールを送信。このアドレスは、雨季二次元コードで呼び出せます。2、登録確認メールを受信したら、メール内の URL にアクセスし、配信を希望する情報にチェックを入力。夜間等もメール配信される場合があります。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話、3647-9382、ファクス 3647-9651。 3、東京都シルバーパス、8月下旬に更新の案内を送付。9月30日日曜までに手続きを。現在ご使用の東京都シルバーパスの有効期限は9月30日日曜までです。8月下旬に東京バス協会から更新のご案内が届きますので、更新を希望される方は、ご案内をよくお読みの上、9月中に指定の窓口で手続きを行ってください。シルバーパス臨時更新窓口、11箇所、いずれも受付時間10時から15時30分。豊洲シビックセンター7階、レクホール。 豊洲 2-2-18 9月3日月曜、4日火曜、27日木曜、28日金曜。亀戸文化センター2階大研修室、亀戸 2-19-1 9月3日月曜から5日水曜、12日水曜から14日金曜。江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3 9月3日月曜から6日木曜、18日火曜から21日金曜。砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3 9月5日水曜から7日金曜。総合区民センター2階レクホール、大島 4-5-1 9月5日水曜から7日金曜、13日木曜、14日金曜、20日木曜、21日金曜。都営大江戸線森下駅構内、森下 2-17-17 9月7日金曜、10日月曜から12日水曜。交通局研修所4階視聴覚室、篠の目 2-7-41 9月10日月曜、11日火曜。小松橋区民館5階タウンホール、扇橋 2-1-5 9月11日火曜から13日木曜。東大島文化センター4階レクホール、大島 8-33-9 9月18日火曜、19日水曜、25日火曜、26日水曜。都営大江戸線門前仲町駅構内、門前仲町 2-5-2 9月18日火曜から21日金曜、25日火曜から27日木曜。南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3 9月19日水曜から21日金曜。更新料、平成30年度の住民税が非課税または課税であっても、平成29年中の合計所得金額が125万円以下の方は1000円、それ以外の方は2510円。共通の必要書類等。1、更新申込書。2、本人確認書類、保険証等。3、現在のシルバーパス。その他必要書類等。更新料が1000円の方は、共通の必要書類等の他に、所得を証明する書類、平成30年度住民税非課税証明書、課税証明書、平成30年度介護保険料額決定通知書の所得段階に1から6までの数字が記載してあるもの、生活保護受給証明書のうちいずれか1点、介護保険料額決定通知書は再発行できません。4月に送付された仮決定通知書ではなく、6月以降に届いた本決定通知書をご用意ください。非課税等を確認する書類は更新窓口では提示のみです。平成29年度から不動産売却にかかる特別控除を合計所得金額から控除しています。該当する方は東京バス協会にお問い合わせください。問い合わせ先、東京バス協会シルバーパス専用電話、土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時。電話 6757-0077 4531-0070 4. 会合などに区民館のご利用を、地域のコミュニティ活動をサポート。 区民館は各種会合やグループ活動など、区民の皆さんの自主的な活動の場、コミュニティの場として気軽にご利用できる施設です。ただし、営利を目的とする利用はできません。使用区分、午前9時から正午、午後1時から5時、夜間、午後6時から9時半。休館日、月曜、祝日の場合はその翌日も休館。祝日、年末年始。申し込み、利用の1ヶ月前から前日までに使用料を添えて利用する施設の出張所窓口、枝川東洋は区民館へ直接申し込み。老人の日は無料開放。毎月5日、15日、25日、休館日を除く午前9時から午後5時は、老人の日として和室を無料開放しています。くつろぎの場、憩いの場として自由にご利用ください。区民館一覧。区民館名、室名、定員、申し込み受付時間の順に読みます。富岡区民館、出張所内。電話 3642-8306。ファックス 3641-3621。ホール100人。第一洋室35人。第二洋室35人。和室25人。月曜から金曜8時30分から17時。祝日年末年始を除く。小松橋区民館。出張所内。電話 5606-5581。ファックス 5606-5585。タウンホール175人。第一洋室55人。第二洋室55人。第三洋室30人。第一和室60人。第二和室50人。月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。砂町区民館、出張所内。電話、3644-2181。ファックス、3699-6742。タウンホール、150人。和室、40人。月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。南砂区民館、出張所内。電話、3640-5355。ファックス、3648-9246。ホール、120人。第一洋室、45人。第二洋室、45人。和室、55人。月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。枝川区民館、電話、ファックス、3647-6852。ホール、110人。第一洋室、35人。第二洋室、35人。和室、40人。火曜から日曜、8時30分から17時、休館日を除く。東洋区民館、電話、ファックス、3645-8651。タウンホール、150人。洋室、30人。和室、40人。火曜から日曜、8時30分から17時、休館日を除く。問い合わせ先、利用方法など詳細はお近くの区民館、併設区民館は出張所へお問い合わせください。5. みんなで街をきれいにする運動。11月11日日曜、秋の一斉清掃への参加団体を募集。みんなで街をきれいにする運動、秋の一斉清掃。を行います。ゴミやタバコの吸い殻のポイ捨てのない快適な街づくりを進めるため、町会自治会 事業所等、皆さんの積極的なご参加をお願いします。日時、11月11日日曜。雨天の場合、11月18日日曜に延期。内容、区内の歩道、公園などの清掃活動。ご家庭や事業所からのゴミ、粗大ゴミ、剪定枝、道路上などに不法投棄された家電、自転車などは収集できません。締め切り日、8月24日金曜。申し込み、環境保全課環境美化係、区役所隣防災センター6階5番に電話または窓口で、電話3647-9373、ファクス5617-5737。6、町の記憶と未来展、江戸時代から未来へ、亀戸文化センター古石場文化センター区役所で開催。江東区の水害等の歴史を貴重な写真などで振り返るとともに、未来へ向け水辺に親しむ街づくりを紹介する展示会、街の記憶と未来展を開催します。ぜひお越しください。日時、場所、次の通り。8月15日水曜12時から20日月曜22時、亀戸文化センター1階展示ロビー。亀戸 2-19-1。 8月21日火曜12時から27日月曜15時、古石場文化センター1階展示ロビー、古石場 2-13-2。 9月6日木曜12時から14日金曜15時、江東区役所2階区民ホール。閉庁日、閉庁時間を除く。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、河川公園課公務係。電話 3647-2538。 ファクス 3647-9216。 7、8月15日の正午に1分間の黙祷を。戦没者の慰霊と世界恒久平和記念。毎年8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念することを目的に全国戦没者追悼式が行われ、その中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。区民の皆さんには家庭や職場で黙祷を捧げていただきますようお願いします。問い合わせ先、総務課総務係。電話 3647-4020。 ファクス 3699-8773。 8、都市看板等の実態調査を実施。安全な道づくりにご協力を。皆さんの共有財産である区道の公平な使用及び適正な利用を図るため、区が委託した調査員による区道上の突出看板等の実態調査を行います。実態調査では、調査員が道路上にある突出看板等の面積や表示内容の確認、計測や写真撮影などを行います。また、広告主を確認するため、調査員が看板のことについてお伺いすることもあります。正確な調査ができるようご協力をお願いいたします。調査期間、8月から11月。調査予定区域、臨海部地域。調査員は身分証明書を携帯。調査員は必ず区の発行する身分証明書を携帯しています。また、区道の専用料金は道路専用車が金融機関を通じて支払うため、区役所の職員が直接徴収したり、調査会社などが徴収することはありません。道路の専用許可を忘れずに、区道に突出して看板等を設置する場合は、 設置基準を守った上で道路専用申請を行い、区からの許可を受けることが必要です。お店や会社の看板は小規模のものであれば、専用料金が全額免除、または一部免除になります。減免基準、専用面積2平方メートル以下、全額免除。専用面積2平方メートルから5平方メートル以下、2平方メートル分を免除。専用面積5平方メートルを超えるもの、免除なし。申請方法や設置基準は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話 3647-9689、ファックス 3647-8454。 9. 飲食店での創業を考えている方へ、創業支援セミナー受講生募集、9月1日土曜、8日土曜。創業に必要な手続きは？創業資金は？物件選びのポイントは？など、創業には様々な不安や課題があります。飲食店創業経験のある講師から、創業の基礎やポイントを実践的に学びます。日時、9月1日、8日、土曜全2回、午後1時半から5時半。場所、産業会館2階第1会議室、東洋 4-5-18、 対象定員、区内在住在勤で両日参加でき創業を考えている方20人、抽選、8月20日月曜以降抽選結果を通知。費用無料。内容、創業の基礎、創業計画や資金調達、物件選定ポイント、新規顧客対策、リピート対策等。締め切り日、8月17日金曜。申し込み、電話またはファックス、メールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、計画している飲食業を記入し、経済課産業振興係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-2332、 ファックス 3647-8442、 E メール sangyou-kei@city.koto.lg.jp 10. 高等若者女性仕事センター U29 高等ジョブマッチングプログラム後期コースへの参加者募集。区内の中小企業で正社員を目指すプログラムに参加する研修生を募集します。1ヶ月半程度のビジネス基礎等の研修を受講し、区内中小企業で1ヶ月半程度の就業実習を行います。就職に向けたサポートを受けながら、実習先での正社員就職を目指すあなたの江東区で働きたいを応援するプログラムです。研修実習期間中は、区が事業運営を委託する企業に契約社員として採用され、給与月額12万円程度が支給されます。説明会面接会。日時、1、8月17日金曜午前10時から正午。2、8月23日木曜午前10時から正午。3、9月4日火曜午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象定員、本プログラム開始時点で正規雇用されてなく、かつ就職の予定がない29歳以下の方、14人。書類面接の上、区民を優先し選考。研修就業実習期間、10月から12月末、 予定。委託事業者、パーソルテンプスタッフ株式会社。許可番号、は、13-010026。13-0104-86。申し込み、電話、またはファックスに、氏名、連絡先を記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話、5836-5160。ファックス、3637-2351。
11、福祉の仕事相談面接会。9月14日金曜。無資格未経験者大歓迎。23法人が出展予定。介護の求人面接など。区内福祉施設の安定的な人材確保を目的として、高齢者及び障害者福祉施設事業所による相談面接会を開催します。23法人が出展を予定し、求人面接を行うとともに、福祉の仕事に関する就労相談を行います。入退場、服装、自由、資格の有無は問いませんので、お気軽にご来場ください。詳細は区ホームページをご覧ください。面接をご希望の方は、履歴書、コピーかをお持ちください。会場で所定の書式に記入し、面接することも可能。日時、9月14日金曜、午後1時から4時。受付は午後0時半から3時半。午後1時から1時間程度、福祉の仕事入門ガイダンス、及び出展法人の PR 会を実施します。面接会開始は PR 会終了後となります。場所、江東区文化センター3階レクホール、第1から第3研修室、東洋 4-11-3。対象、福祉の仕事を探している方、興味のある方。費用、無料。内容、施設事業所の PR と求人説明、面接会、福祉の仕事や資格、ボランティア等の相談コーナーなど。主催、江東区、江東区社会福祉協議会、ハローワーク木場。協力、東京都福祉人材センター。求人に関する問い合わせ先、ハローワーク木場事業所第一部門。電話、3643-8605。求人情報の一覧は、9月上旬頃から、ハローワーク木場のホームページ、https://jsitee.mhlw.go.jp/tokyo-hellolwork/list/kiba.html で公開予定です。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係、電話3647-4331、ファックス3647-9247。12、人権週間に向けて、1、今年は世界人権宣言70周年、世界人権宣言の採択。20世紀には二度の世界大戦が起き、特に第二次大戦中は特定の人種の迫害や大量虐殺等の人権侵害が横行しました。こうした経験への反省から、国連は1948昭和23年12月10日の総会において、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であると謳った世界人権宣言を採択しました。宣言の内容。世界人権宣言は、すべての人々が持つ市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容とします。これは、国際的に初めて 基本的人権尊重の原則を定めた画期的なもので、前文と30の条文からなります。宣言自体に法的拘束力はありませんが、世界各国の憲法や法律に取り入れられるなど、大きな影響力を持っています。人権擁護委員制度70周年。世界人権宣言と同年、人権の大切さを広める様々な啓発活動や人権相談を担う人権擁護委員制度が開始しました。人権擁護委員は民間の中にあって弱い立場にある人の心に寄り添い、創意工夫を凝らして地道な活動を積み重ねてきました。現在、全国で約1万4000人、区では19人の方が活躍しています。相談についての秘密は厳守します。いじめ、差別、虐待など、一人で悩まず、人権擁護委員にご相談ください。人権相談予約制。日時、第2、第4金曜の午後1時から4時。場所、区役所2階、区民相談コーナー。費用無料。申し込み、電話で、人権推進課人権推進担当。電話 3647-1164。 差別のない社会に向けて。世界人権宣言70年目の現在も、世界では未だに戦争や紛争などにより尊い命が奪われたり、人権が著しく侵害される事例が後を絶ちません。国内でも障害者、外国人、性的少数者などへの差別や偏見、インターネット上での悪質な書き込みやプライバシーの侵害などが発生しています。人類の英知とも言われる世界人権宣言の理念を実現するために、他者の立場を考える想像力と思いやりを持ち、一人一人の力で差別や偏見のない社会を作りましょう。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当。電話3647-1164。ファクス3647-9556。